牧優子私の山旅第4章アルプスイタリア旅行ベスビオとエトナ。1920年の春、私はイタリア旅行に出た。イタリアの古跡やルネッサンスの美術など魅力の多いものであったが、一つにはベスビオとエトナに登りたかったのである。ナポリ市街から眺める海を控えてのベスビオの姿は美しかった。しかし山そのものは観光地となっていて、火山に富んだ我が国から考えれば別段変わったものではなかった。ヨーロッパ大陸では確か唯一の活火山というので、登山鉄道は観光客に満ちていた。ベスビオの印象はやはり紀元79年の大爆発によって、山麓のポンペイが一瞬にして埋没した惨事と、その惨事を語るポンペイの遺跡とに関連するところが大きい。エトナは天気が悪く登ることはできず、シチリアの島を一周した。シラクサではギリシャ支配時代の遺跡が白い土ぼこりの中に眠っていた。また南海岸を汽車が過ぎるとき、シトロンの花の香りが窓に流れ込むのに、ミニョンの詩の中の国だとも思った。私はイタリア文芸復興期の文化については、ブルックハルトの語るところしか知らないが、彼はその著書の中で、この時代の特色として個人の自覚を説いた。まさにそのように百花繚乱たるものである。そしてまた、この時代に始まった自然美の発見をも語っている。もしそうであるなら、自然観について、我が国人の古代から自然を単なる現象として見るのではなく、人間的な関係で受け入れ、自然に対して人間的な性格さえ与えていたのとは大きな違いがあると思われる。春も竹縄の頃、再びグリンデルワルトに帰ってきた。山麓の雪は日ごとに消えて、消える雪を覆うようにクロカスの花がアルプを覆った。登山鉄道も6月下旬から動き出す。この頃村から牛を集めて放牧に登る。個人の牛を集めて共有のアルプに秋まで放し、その間管理人が追って牛乳を絞ったり、チーズを作ったりして、持ち分に従って分ける。各人の牛の頭数は、越冬に必要な貝場の収穫量で決まっている。村の道をアルプに連れられていく牛の群れの先頭の者は、リーダーで、ひときわ大きな鈴を首に下げている。どの牛も皆、首に鈴を下げているが、散々しているのを発見しやすいためなので、漂う鈴の音はアルプスの風物詩でもある。初夏とともに雪線以下の積雪は消え去って、山麓は高原性の草花に覆われ、灌木帯から上では高山植物のお花畑である。